さて、今回はですね、あなたの手元にもあるかと思います、久留米式リバースエンゲージメント基本構想という資料を一緒に読み解いていきたいと思います。
はい。
これ、パッと見は普通の、まあ、事業構想の資料なんですけど、読み進めていくと、矛と盾とか、ドミノ倒しとか、さらにはちょっと RPG みたいな世界観まで出てくるんですよね。
そうなんですよ。
これはなんかただの環境対策の話ではなさそうだなと。
この資料の、まあ、一番の核心っていうのはすごく複雑で、みんながちょっと敬遠しがちな経営課題をどうやって自分ごととして捉えさせるかっていう。
ああ、なるほど。
そこにあるコミュニケーション戦略なんですね。単なるトップダウンの指示じゃなくて、企業が自らのこう生存本能で動き出すことを目指している。
生存本能、
まさに地域ぐるみで仕掛ける非常に野心的なプログラムだと思いますね。
面白いですね。今回の我々のミッションは、この資料を1枚ずつめくりながら、そのユニークなアプローチの裏にあるロジックを解き明かして、これがあなたにとって、まあ、どういう意味を持つのか、その核心に迫っていこうと。
はい、ぜひ。
では早速、この冒険の地図を広げてみましょうか。
行きましょう。
まずはページ1、表紙ですね。久留米式リバースエンゲージメント基本構想。で、サブタイトルに地域 XSC サプライチェーン連携プログラムとあります。
ええ。
この地域とサプライチェーンっていう2つの言葉が、もうすでにこの物語の舞台設定そのものっていう感じがしますね。
おっしゃる通りです。もう個々の企業の努力だけでは限界があるよねっていう前提からスタートしてるんですね。地域という面で支えて、サプライチェーンという線でつながっていく。この両輪がないと、この先の大きな変化は乗り越えられないぞという、まあ、問題意識がこのタイトルに凝縮されてるなと思います。
なるほど。そしてページ2でいきなり強烈な問いがきますね。なぜ今なのか。すべての中小企業に突きつけられた盾と模倣の二重の危機。
はい。
これ一体どういうことなんでしょう。イラストだと工場が矛と盾に挟み撃ちにされてますが。
ここがこの物語のすべての始まりですね。つまり冒険に出る理由です。
冒険の理由。
ええ。この資料が言ってるのは、2026年以降、あなたがもう避けては通れない2つの巨大な変化が来るんだと。
はい。
これを模倣と盾っていう非常にうまい比喩で表現してるんです。
模倣と盾ですか。じゃあもう少し具体的に見ていきましょうか。ページ3が矛、利益を守るためのオフェンスですね。
ええ。
急増するエネルギーコストとの戦いとあります。2026年の GX-ETS 本格稼働とか、2028年の化石燃料賦課金導入とか、具体的な年号が並んでて、かなり切迫感がありますね。
そうなんです。これはいわば利益の略奪者との戦いなんですよ。
利益の略奪者。
はい。これらの制度が始まれば、もう間違いなく電気代とか燃料代は上がります。何もしなければ、あなたの会社の利益はもう自動的に削られていってしまう。この避けられないコスト増という攻撃に対して、唯一の対抗手段、つまり矛になるのが、省エネ・再エネ投資なんだと。
これ面白いのが、これを環境のためっていう思いだけじゃなくて、純粋に自社の利益を守るための経営戦略だと言い切ってることですね。
まさにそこが重要なんです。綺麗事ではやっぱり人は動きませんから。
確かに。
これは利益を守るためのオフェンス、攻めの戦いなんだと。そしてもう一方の危機が次のページ4の盾ですね。
はい。盾、省流を守るためのディフェンス。こちらはサプライチェーンからの排除リスクと。
ええ。
2027年の SSBJ 開示基準とか、2029年のスコープ3開示への第三者による限定的保証の義務化とか、ちょっと専門用語が並んでますけど、要するにこれはどういう脅威なんですか？
これはですね、取引の門番がものすごく厳しくなるということです。
門番が、
ええ、今まではうちのサプライチェーンの CO2 排出量は業界平均だとだいたいこれくらいですっていう、まあ、推計値で良かったんです。
はいはい。
でもこれからは監査法人がチェックしに来て、その数字の根拠になる各サプライヤーからの一次データ見せてくださいと言われる時代になるわけです。
つまり信頼できるデータを出せない会社は、あの会社と取引してるとうちの報告書が信頼できないものになっちゃうなって見なされて、
そうです、
サプライチェーンから外されるリスクがあると。
その通りです。利益を守る矛の戦いと 取引を守る盾の戦い、この2つの戦線がほぼ同時に始まるぞと。これがページ2で突きつけられた二重の危機の正体なんですね。
なるほど。
これは他人事じゃないですよっていう強いメッセージを感じます。
この2つの危機を突きつけられた上で、ページ5がこの構想の哲学を語っている。我々の使命、外圧から内圧へ。壊れた歯車がスムーズに回る歯車に変わるイラストがなんか象徴的ですね。
ここがこのモデルの心臓部ですね。法律で決まったからとか、取引先に言われたからっていう外圧で動くのって、結局やらせ仕事になっちゃう。
まあそうですよね。
ええ、長続きしないんです。そうじゃなくて、さっきの矛と盾の危機を、あなたが自分自身の経営課題として正しく理解して、このままじゃ生き残れないぞという生存本能、つまり内圧で自律的に動き出す。
内圧。
その転換を促すことが我々の使命なんだと、ここで宣言してるわけです。
外圧を内圧に転換する。言うのは簡単ですけど、具体的にどうやってっていう。その答えが次のページですかね。ページ6、成功への唯一の道。必然のドミノ倒し。
はい。
ゴールから逆算すればやるべきことは一本道だと。
多くの経営者の方が脱炭素って言われても何からやればいいんだってちょっと途方に暮れてると思うんですね。
ええ。
それに対してこの資料は心配ないですと。ゴールから逆算すればやるべきことは決まってるんで、正しい順番でドミノを一つずつ倒すだけですよっていうすごく力強いメッセージを投げかけてるんです。
なるほど。迷いをなくすための攻略マップだと。
そういうことです。
その攻略マップの全貌がページ7に描かれてるわけですね。ゴールから逆算するロジックチェーンの全貌、6つのドミノが並んでます。
この流れ、すごく合理的ですよね。最初のドミノはスタート、現状把握。
はい。
まず自社の正確な CO2 排出量を知りましょうと。ダイエットで体重計に乗るのとまあ同じですね。で、2番目がダイアグノシス、シミュレーション。現状をもとに省エネ診断とかで投資後の未来を予測します。
ちょっと待ってください。ってことは、最初の2ステップってまだお金をかけずにできる情報収集と分析に徹してるわけですね。
おっしゃる通りです。賢いですよね。で、3番目のドミノ、エビデンス、説得材料で、その分析結果を事業計画書に落とし込む。
これが武器になると。
そうです。銀行とかを説得するための武器で、4番目、リソース、資金。その武器を手に融資とか補助金を獲得すると。
なるほど。それで5番目のミーンズ、手段で、ようやく実際の設備投資に踏み切ると。多くの人がいきなりこの5番目から始めようとして失敗するのかもしれないですね。
そうなんですよ。順番が大事なんです。そして最後のドミノが倒れると、ゴール、真のゴールに到達する。監査に耐えるレポートが完成して、コストも実際に削減されてる。
はい。
結果として取引先に貢献できて、自社の利益体質も強化される。この順番こそが必然なんだというわけです。
このドミノ理論をさらに具体的にしたのがページ8と9の攻略ガイド。なんかゲームブックみたいですよね、これ。
ええ。ページ9の処方箋っていうのがまた秀逸で。
処方箋。
はい。ステージ0の無関心層のあなたには、まず動機づけの e ラーニングを提供しますとか、ステージ1の現状把握層ならデータ収集のサポートをしますとか。
ああ、なるほど。
今自分はここにいるから、次はこれをやればいいんだなって、あなたが直感的に理解できるロードマップになってるんです。
そしてこのモデルの面白さが爆発するのがページ11ですよ。
来ましたね。
これはすごい。本当にファンタジー RPG の世界観ですもんね。中小企業である兵士が矛と盾を手にして2体の巨大な敵と対峙している。
このビジュアル化こそがこのモデルの真骨頂だと思います。抽象的な経営課題を誰もがイメージを共有できる敵として可視化してるんです。
左の敵が利益の略奪者。
これはコスト増の擬人化ですね。で、右の敵が昇竜の門番。これは取引排除圧力の擬人化です。
この RPG のフレームワークって一見ふざけてるようにも見えるんですけど、もしかして経営者の心理をものすごく巧みについてるんじゃないですか
と思います。
あまりに巨大で複雑な問題を前にすると人って思考停止しちゃうけど、倒すべき敵と手に入れるべき装備っていう形にされると、不思議とじゃあやってやろうかって気持ちになる。
まさにその心理効果を狙ってるんです。で、ページ下部の問いかけがまた強烈なんですよ。
あなたの装備レベルをチェック。
ええ。レベル0丸腰の兵士からレベル3完全武装の兵士まで、 T シャツ1枚で焦ってる兵士のイラストを見て、 うわ、これうちの会社のことがあって、あなたが自分事として捉えざるを得ない仕掛けなんです。
なるほど。難解な制度の話を、装備を整える冒険の旅っていう物語に翻訳し直してるわけですね。
そういうことです。
でもこの冒険、一人で戦うのはやっぱり心細いですよね。
そうですね。
そこで出てくるのが、ページ12の成功を支えるインテリジェントエコシステム。これはどういう仕組みなんですか？
個社の努力だけに頼らないというのがこのモデルのもう一つの柱なんです。事務局である B2S、金融機関、行政、そしてバイヤー、つまり取引先ですね。
はい。
これらが連携して冒険者であるあなたを支えるパーティーを組むという発想です。
面白いのがページ13でそのパーティーのメンバー全員に明確な果実、つまりメリットが定義されてるんですね。
ええ。
中小企業は利益と取引を守れる。金融機関は優良な融資先を見つけられる。行政は政策の成功事例を得られる。三方よしも構造が設計されている。
特にページ14にある金融機関の役割がユニークで、彼らは単なる資金の出し手じゃなくて、ワークショップとかを通じて優良な融資先リストを発掘する集客装置として機能すると。
ああ、集客装置。
これは銀行にとっても非常に魅力的な話なんですよ。単なる勉強会じゃない。価値交換が行われる取引の場として設計されてるんです。
ただこのエコシステム、特にサプライチェーンで連携するってなると、中小企業の経営者であるあなたが一番心配するのって、自社の手の内、特に売上高みたいな機密情報を取引先に見せたくないってことだと思うんですけど。
鋭い指摘ですね。
その点への配慮ってあるんでしょうか？
はい。その懸念を解消するのがページ15で説明されている事務局 B2S のブラックボックス機能です。
ブラックボックス機能。
え、これがこのエコシステムが機能するための信頼のようですね。
というと？
はい。サプライヤーであるあなたの、例えば年間売上高みたいな機密データは、B2S が Google クラウドなんかで厳重に管理して、バイヤーには決して開示しません。
あ、そうなんですか。
バイヤーが見るのは、そのデータを使って計算された最終結果。例えば製品1トンあたりの CO2 排出量みたいな排出減単位を指標だけなんです。
なるほど。
B2S が情報の防波堤になることで、あなたは安心して重要なデータを提供して、このエコシステムに参加できるというわけです。
それは画期的ですね。その信頼の仕組みがあって初めて、このパーティーは成り立つわけだ。
ええ。
そして最後のページ16で、このプロジェクトを推進する事業者が九州経済産業局のパートナー企業であることなんかが示されて、公的な信頼性を裏付けていると。
そうですね。個別のコンサル会社がやってるんじゃなくて、地域全体を巻き込む公的なプロジェクトなんだというお墨付きが参加のハードルを下げてるんだと思います。
いやー、全体像が見えてきました。今日見てきたこの久留米式リバースエンゲージメントって、単なる脱炭素の取り組みじゃなくて、中小企業のためのものすごく巧みな生存戦略であり、壮大な冒険の書でしたね。
まさに、まず物語と盾っていう物語で危機感を共有させて、ドミノ倒しという必然のプロセスであなたの迷いをなくす。
はい。
そして RPG 的なビジュアルで当事者意識を最大化して、エコシステムっていう仲間と共に戦う。外からの圧力を見事なまでに内側からのエネルギー、内圧に変える、その設計思想は、いや、見事だと思います。
複雑な制度とか経営課題をここまで分かりやすく、そしてなんていうか、ワクワクするような物語に翻訳した手腕にちょっと感心しました。
ええ。
これなら誰かに言われるまでもなく、自らよし、装備を整えて戦おうって宣言したくなりますね。
そうですよね。では最後に、この資料からあなたに一つ思考の種を持ち帰っていただきたいと思います。
はい。
このモデルは難解な経営課題を装備を整える冒険の旅という物語に変換することで、企業を行動を促しました。では、もしあなたの仕事や組織において、誰もが敬遠しがちな複雑な課題を全く違う物語として語り直すとしたら、それはどんなストーリーになるでしょうか？その物語の主人公は誰で、どんな敵と戦って、どんな武器を手に入れる物語にしますか？